どうも、にじぱぱです。にじぱぱラジオを始めていきたいと思います。つい先日、東京の方にですね、行っておりまして、いやー、東京観光楽しかったですね、と言いたいとこなんですが、一泊二日で、仕事でね、行ってきました。ね、で、まあ何しに行ったかというと、僕ね、皆さんご存知の通り、お花をね、育ててるんですけど、まあ、花って市場に出荷するんですよ。で、まあ、その市場さんにね、挨拶に行っていたというような状況ですね。はい。で、一泊二日、お昼近く、11時半ぐらいかな。11時半ぐらいの徳島出発の便に乗りまして、お昼ぐらいにね、東京の方に着きました。で、まずですよ。僕ね、飛行機あんまり得意じゃないんですよね。飛行機得意な人ってね、みんな飛行機喜んで乗りますけど、僕苦手なんでもね、まずそこがネックですよね。まあまあ、それはなんとか我慢してね、乗ったわけですよ。で、お昼に着いて。で、まあ、10人ぐらいで行ったのかな。うん、平均年齢40歳っていうね。なかなかの年齢層ですけども、これでもね、農家の団体で行けば、結構若手の団体になるんですよね。二代目っていうことで。うん。まあ、ここをね、聞いてもらうとも、農業のね、高齢化っていうのが、皆様ね、分かっていただけるかなと思うんですけど。で、まあ、基本みんな徳島、生まれ徳島育ちですよ。うん。なのでね、まあ、あんまりこう、都会の電車に慣れてないんですよね。で、まず一番最初にしたのが、みんなでスイカを買おうっていうね。このスイカっていうのがあったら、駅の電車乗るん、すごく、スムーズに乗れるらしいよ、みたいなね。そういうとこから始まりね。これスイカってどないして買うんでみたいなね。どうやって買ったらええんでみたいな、ね、とこから始まりね。いろいろね、やっさもっさ、これ方言から、やっさもっさ言いながらですわ、駅のホームで買いですね。うん、で、まあ、5000円ぐらいチャージしとけば2日間持つんちゃうかなって言ってみんなで5000円分チャージしてですね、東京モノレールに、乗ったわけですよ。はい。で、モノレールに乗って、浜松町まで、行ったら、あ、違うわ。一番最初は、近場のね、市場さんに行くっていうことで、流通センター駅か、まで行ったんですかね。第一ターミナル駅から流通センター駅まで、モノレールでまず行きですね。で、そっから市場までが遠かった。結構15分ぐらい歩いたんちゃうかな。うん。ほんでね、市場さんにね、やっぱり手土産もいるんで、棒ウイローっていうね、これね、ソレトさんは知ってると思うんですけど、まあ、徳島のね、メーカーなんですよ。うん、ウイローの、長細いやつをね、30本入りを、30本、47本入りかな、を、4箱。さすがにね、僕一人じゃ持てないんで、一人一箱ぐらいでね、分けて持っていきましたけど、それでも重かったな。はい。まあまあ、それはいいですけど、まあ歩いてね、10分ぐらい歩いて、市場さんに到着してですね。で、僕もね、まあ、ちょっとワクワクしてたんで、今、ここの駅ですよ。ここの駅ですよ、みたいなね、ことをツイッターでつぶやきながらね、言ってたんですが、まあ、ここで反応してくれたのがね、反どんだ話でもね、ご一緒しているミルハさんね、めっちゃ近くにいるってみたいなね、ミルハさん聞こえますかとね、叫んではいませんが、いたのかもしれませんね。でですね、そこで3時か4時ぐらいまでいたのかな。はい。で、その後ですね、品川プリンスホテルに宿を取ってましたので、そこまで電車移動と。で、また来た道を歩きですね、もう何ですか？もうそんだけ歩けばね、あれですよ、もう、体からもね、おっさん汁が染み出すっていうね、もうベトベトですわ。で、そっから、流通センター駅から浜松町駅、で、そっから乗り換えたのかな？でね、一応、昔東京に住んでた人がいるんで、その人について行きながらみたいな感じですね。ほんで、浜松町駅から、あれ、山手線なんですかね。 なんか内回りとか外回りがあるんですよね。で、そこらもよくわからないまま、これ、ここ、ここ、みたいな、ことを教えてもらいながらね。どこで降りた？品川プリンスだけど、品川駅で降りたか。うん。で、ねえ、それが5時ぐらいの便だったと思う、6時かな ?6 時、5時、6時ぐらいだったと思うんですけど、これがラッシュかって言ってね、これが都会の満員電車かと思ってね、乗りましたけど、多分ね、あれ、そんなに満員電車じゃないんでしょうね。立ちっぱなしでね、乗りましたけど、まあ、この後ね、一回もっとぎゅうぎゅうなんに乗ったんですけど、でですね、品川プリンスに着き、まあでもね、もう言っても駅の構内を、出るまででも大変なんですよ。田舎、ね、おのぼりさん的には。これどっち行ったらいいの？どっち行ったらいいの？みたいな。で、団体で行ってるんで、もうね、前の人を見失わないように、もう迷子になったら大変ですよ、みたいなね。40手前で迷子になったら大変ですよ、みたいなね、感じで、東京のね、品川駅を歩いたわけですよ。ほんで、なんとか品川プリンスホテルに着いて、ああ、やっと着いたわー、みたいなのも使うの、まあ、懇親会のために、板橋？新橋か。新橋や。新橋まで行きましたね。新橋って言うとあれですよね。なんかこう、サラリーマンがこう、飲みに行くみたいな、こう、田舎者としてはそういうイメージなんですけどね。で、新橋に飲みに行き、でね、結構そっからも、駅からちょっと離れてたんですよね。新橋から、あれは西口？ SL がある方がなんか有名なんですかね。あれと逆の方に行ったのかな。なんか駅出て、ね、まっすぐ行って、ファミマ越えて、ガストのあたりを左に曲がって、まっすぐ行ったところの、なんか、居酒屋さんみたいなところでね、食べましたけど。まあ、一番のね、方とザックバランいろいろ話してね、いい話ができたり、面白い話ができたりしましたけどね。なんすかね、東京だと普通なんかな。なんか飲んでる途中にね、レースクイーンみたいな衣装を着た、若いね、女の子がこう、ウコンの、錠剤いりませんかみたいな感じでね、売りに来ましたけど、一袋300円ですって言って売りに来たんですけど、これって、試供品じゃねえみたいなね、ぐらいのサイズの売りに来ましたがね、酔っ払いのおっさんどもはよっけ買ってましたね。あれはボロい商売やな。ね。ほんでからね、まあ二次会に行く人もおり、一次会で帰る人もおりなんですけど、まあ僕は一次会で帰ったんですが、まあ四五人ぐらいで帰ったのかな。うん。で、まあいろいろね、行ってもよかったんですが、あ、そうそう、そこで、このね、板橋、新橋でね、飲んでる時に、また僕もね、そこで新橋で飲んでます、みたいにつぶやいたらね、今度はね、りょうこさんが、あ、めっちゃ近くな気がするっていうね、いろんな人のそばを通るっていうね、この東京旅行ですけども。で、まあね、いろいろ寄りたかったんですけど、もう何よりこう、おのぼりさん的にはあれですよ、まずは宿に帰ることが先決なんですよ。ね。宿に帰って余裕があったら出かけようかなぐらいのね、勢いですわ。で、なんとか、まあ、最近便利ですね。スマホのね、地図アプリとかがあるんで、まあ、ここの駅でここに乗って、ここ行ったら帰れますよ、みたいな、教えてくれるんで。まあ、そこまで迷いもせず、品川プリンスに帰りましたね。はい。で、帰って、ホテルの部屋に自分の部屋帰って、ああ、帰ってきた。ああ、ベタベタや、おっさん汁ベタベタやわ。もうシャワーしようって言ってシャワーして、でね、布団に、こう、ゴロンとしてね、ベッドにゴロンとして、サッカーの日本代表のやつをつけて、携帯いじってたらもう寝てましたね。ちょっと出かけようかなんて気分はさらさら起こらないような夜でしたね。あのね、3DS とか持って行ってたんですよ。モンスターハンターとかしようと思ってたんですけど、もうね、疲れ切ってそんな余裕はなかったですね。この日歩いた歩数は1万、4000歩ぐらい。うん。あのね、徳島県って、糖尿病の患者数が一番多いんですよ。で、思いました。うん。徳島の人、そら、糖尿病になるわってね。基本車移動ですからね。歩きませんもん。駐車場からちょっと歩くぐらいやもんね。これ東京の人、公共交通機関が発達してるといえども、乗り換えとかの時にこれめっちゃ歩くやんって言ってね。都会の人がこうね、シュッとしてる意味がちょっとわかりましたね。はい。そんなこんなで1日目が終わりましてですね、2日目ですね。 2日目は朝、まあ7時ぐらいに起きまして、まずは朝食バイキングということで、これツイッターにね、僕朝食バイキングどんなん食べたか載したんですけどね、まあ茶色い、野菜がないっていうね、ご指摘をいただきましたけども、まあいいじゃないですか、旅行行った時ぐらいね、好きなもんばっかり食べてもね、子供の好きなもんが僕の好きなもんなんで、ウインナーに卵焼きに、フライドポテトに、クロワッサンにフレンチトーストみたいなね、うん、よく言えば唐揚げも欲しかったなみたいなねぐらいですけど、ダイエットする気あるんかいって言ってね、みたいなメニューばっかり食べましたけども、でね、思いました。品川プリンスホテルで泊まってバイキング食べてましたけど、ここって外国ぐらいのね、勢いで、僕って外国に来てるのかなぐらいの勢いでね、外人さんばっかりでしたね、日本人が恋しいわと思いながら、まあ食べたわけでございますけどね。それから9時に、また品川駅を出発してですね、そっから、板橋の方にあるね、市場さんの方に行ったんですけども、あれも乗り換えだったのかな？もうね、どうやって行ったかいまいち覚えてないんですけど。新高島平なんだったかな、なんかそんな名前のとこまで行きましたね。なんか1回か2回乗り継いだのかな。で、その日の9時ですよ。9時なんで、まあ、そんなにね、混んでないやろという。もう、通勤ラッシュも終わっとるやろみたいな感じでね、みんなで余裕を持って行ったんですよ。品川駅に。で、まずは品川駅の横の田町で乗り換えです、みたいになってね、乗ったわけですよ。そしたら、もう、駅のホームがいっぱいなんですよ。あれがいっぱいと言っていいのか。まあ、田舎者からの目線で見たらもういっぱいでした。もういっぱいです、あれは。ほんでね、こう並ぶじゃないですか。ホームのね、とこに。で、僕らまとまって並んでたんですけど、なんかこう、人がいっぱいいて、こう、流れに乗ってね、あれよあれよと来た電車に乗ったわけですよ。で、僕がもう乗るギリギリのとこで、もう、次の電車におまわりください、みたいな、放送がね、流れてたんですけども、何ですか、もう僕も、後ろからは押され、自分の足では止まれず、もうそのまま乗ったんですよ。で、しかも、その時に、僕が乗った入り口と、他のね、一緒に行った人たちが乗った入り口が別だったんですよ。なんか途中で別れたんですよ。で、まあ別れたけど、乗る車両一緒やし、と思って、乗ったわけですよ。うん。で、まずここで、僕左手に傘と、お土産、傘と、カバンを持ってたのかな？自分のね。ほんで、もう片手を釣り革に持ってたんですよ。うん。まあ、腰のあたりにね、カバンを持って、こう自分にぴったりくっつけて、ほんで、こう、釣り革を捕まってたんですけど、もう何ですか？もう周り人でいっぱいなんですよ。これって、本当に、パッと手を掴まれて、この人痴漢ですみたいなこと言われたら、もうこれどうしようもないよなと思いましたね。徳島の電車で、あそこまでギュギュになることあるのかな？まあ僕は通勤ラッシュに乗ってないからそうなのかもしれないですけどね。徳島であんなギュギュなのに僕は乗ったことがないので、まあこれはまあ、冤罪とかもあり得るよなと思うような。もうなんだったら本当周りに、女性の人来ない、おっさんが集まってくれてる方がありがたいみたいなね、ぐらいの勢いでしたね。まあまあ、そんなぎゅうぎゅうの中ね、田町まで行きまして、田町で降りなきゃって降りたわけですよ。で、まあ、僕一人で降りたんでね、さあみんなが降りてくるのを待とうと後ろで振り返ってね、待ってたんですよ。誰も降りてこないって。あれ降りてこんな。で、電車の中をこう覗いてね、あれどっか乗っとるんかなと思いながらこう見たんですよ。で、まあ、最悪、乗ってって降りてこないんだったら僕は降りる駅間違えてるんでね、飛び乗ろうと思ったんですけど、もう見ててもいない。中に乗ってないぞ。乗ってないぞ。プルルルルルルル、プシューみたいな。で、進んでいくわけですよ。あれ？って。もうちょっとそこでそわそわですよ。あ、わかった。これもう上の、改札に行ってるんやと思って。人いっぱいやったから、僕が降りるん遅れて、もうみんな改札行ってるんやと思って、そのままね。ホームから改札の方に行き、改札を出てですね、パッとほこらを見渡したんですけど、誰もいないんですよ。東京の、この広い東京で、39歳おっさん一人ぼっちっていうね、何ですかね、あの時の本当に孤独感たらないですね。 行き交う人は知らない人ばかりっていうね。あの不安感。まあ、ここでも最近便利なのはやっぱりスマホがありますから、電話したわけですよ。あれ降りるんで、タマチちゃいましたっけみたいなね。いや、タマチよみたいな。あ、ほんまですかどこ、ほんまですかもうここで一安心。あ、どこに降りますみたいな。あ、さっきの電車がいっぱいあったけど、もう一個遅らしたんよみたいなね。向こうは、僕以外全員いたんで、まあ、もうちょっといっぱいやけど、もう次行こう、みたいな感じになったみたいですね。で、僕はそんなに知らんので、一人でピャッと乗ったみたいでね。わずか5分ぐらいでしたけどね、東京で一人ぼっちになりましたね。この不安感は一生忘れませんね。ほんで合流してですね、地下鉄に乗り、新高島平ですかあぐらいまで行きですね、そっからまた10分ぐらい歩いたのかな。ほんで市場に着き、でそこで市場で話し、ほんで出たわけですけども、でそっから次はね、埼玉の市場まで行くと。ということで、どうやったら行ったかな。新高島平から、なんかね、戸田公園まで送ってもらったんですよ、車で。うん。で、戸田公園駅から乗って、埼玉のね、鴻巣っていうね、鴻巣駅、まで行ったんですけども、まあ、その時にね、大宮とか、まあ、あそこら通りながら、ここら撮ってますわー、みたいなことつぶやいてたらですよ、なんとそこらはね、テレビゲームの中林で有名な、アルファの近くっていうことでね、あ、これもまた、ニアミスっていう、まあ、夜余裕はありませんが、っていうね、感じで通り過ぎて、一番に行きですね。で、そこの市場さんでね、昼食を食べたんですけど、社員食堂で食べたね、カツカレーがまたね、でかかってね。まあ、これはどうでもいい話なんですけど。ほんで、まあ、そこでもまた有意義な話をさせてもらいですね、そこを出たのが、まあ、2時半。はい。で、2時半に出て、タクシーで鴻巣駅に向かい、そこからも、一路羽田空港まで目指すと。うん。んで、鴻巣で乗り、そっから、どこまで行った、そっから、東京駅まで行けたんかな。東京駅まで、ちゃうな、東京駅の次まで行ったんかな。まで行き、んで、浜松町駅に行き、そっからモノレールに乗って、空港までと。約2時間コースでしたね。でね、まあ、そっから飛行機に乗るとこなんですけれども、まあね、やっぱり旅行に来たら子供にお土産がいるじゃないですか、皆さんね。で、まあ、羽田空港やから、まあ、いろいろあるんちゃうかなと思ったんですよ。まあ、でも子供のお土産ってね、本当に思いつかない。キーホルダーもなーっていうとこなんですよ。で、結局、本屋さんがあったんでね、本屋で、娘はなんか好きなんでね、なんか残念な、動物たちみたいな、本を買い、息子には最近虫が好きなんでね、カブトムシとクワガタの本を買い、で奥さんにはゴマ団子を買い、ゴマ卵を買い、実家の方にはね、東京バナナを買うっていうね。まあ、とりあえず東京バナナ買っといたら、まあ、東京行ったらわかるやろ、みたいな。いいな気持ちで買いましたけどね。で、発着のロビーに行き、待ってたんですが、何ですかね、到着便が遅れておりますと。まあ、結局10分くらいしか遅れなかったですけどね。まあ、でもね、ボードとか見てると、なんか他のね、九州行きとか、高松行きとかは、なんか視界不良のため引き返すことがありますみたいなね、こと書いてるんですけど、まあ、これ飛行機がね、苦手なもんに関してはね、もう、ちょっと、あれですよ。もう本当に罰ゲームですよ。と言いつつね、まあ乗ったんですけど、まあなんとかそんなに揺れることもなく、無事にね、徳島に着いたわけでございますね。はい。ということでこんな感じで、まあそんな珍道中でもなかったですけど、まあ東京で一番長くいたのは、寝てた品川プリンスホテルと、電車の中かなっていうね。満喫してないよな。今度行くときはね、行くことがあれば本当にもちゃんとね、観光も時間を取りたいなと思いますね。そして、徳島のね、阿波踊り空港っていうね、 その名前本当ですかみたいなね、空港に戻ってきて、旅行を終了したところですね。はい。ということで、今回のね、東京旅行の、まあ本当に普通に、タイムスケジュールに沿ってね、お話しただけですけどもね、まあこんな感じで僕、一泊二日で東京行ってきました。ぜひね、皆さん、徳島に来る際はね、お声をおかけいただければ、夜は空いてますんでね、お相手できると思うんで、皆さんね、徳島にも来てくださいね。ということで、今回のお話は以上にしたいと思います。
半ドン、玉なしへのご感想は、ツイッターで、ハッシュタグ半バナ、ハッシュタグ半バナ、皆様からのお便りをお待ちしております。立てよ国民。
はい、それでは今回もメッセージいただけているようなのでご紹介したいと思います。まずは、KIM さんいただいております。過去に電子タバコを買ったと思うんですが、その後はどうなのかな？自分も前に電子タバコを初めてやめて、最近また買って味を試したりしてます。体への影響とかいろいろ考えるとキリがないんですが、といただいております。ありがとうございます。では電子タバコね、買いましたね。現在、引き出しに、眠っております。なんだろうな、なんだろうな、味がね、味がうまく出なくなってきた。まあ、カートリッジ、コイルの部分を何回か変えてみたんですけど、染み込ませ方が悪いのか、まあ、もしくはリキッドが悪いのか、なんかでいまいちこう、味がね、微妙で、まあ、それでもね、吸ってたんですけど、やっぱりね、この、電子タバコ、無害の煙と言いつつも、やっぱり子供の前で吸うとね、あんまりいい顔はされないですよね。じゃあ、外で吸うみたいなね、ことになって、結局なんか、めんどくさくなってやめちゃってるとこかな。まあ、でも品物自体はあるんで、いつでも、また復活はできるんですけどね。まあ、今回ね、東京行っていろいろ見てましたけど、結構やっぱり電子タバコというか、何でしたっけ？あのタバコ。煙が出ないタバコ。あれ多いですね。みんなあれ吸ってますね。アイコスか。アイコスね。吸ってる人多かったですね。まあ、電子タバコもね、今後どうなっていくかわかりませんけどね。まあ、僕はどっちかというと甘い感じとかメンソールの感じが好きなんで、まあ、吸うならそっち系かなと思いますけど、今のところ、あんまり吸ってないです。あの時めっちゃ僕、人に勧めてた気がするけど、怒られるかな。ちょっとね、たまには出して手入れしてみたいと思います。ありがとうございます。続きまして、ショコさんいただいております。第203回、ニジパパライスね。温暖化で天候も読みづらくなる中、農業経営は大変でしょうね。生活もかかってますもんね。今年はニジパパライスに応募しますね、といただいております。ありがとうございます。ねえ、ショコさん、これ農業の厳しいところ。ね、僕の周りでも、やっぱり、もうベテランの農家さんっていますけど、ある程度のね、やっぱりこう、方法ってあるんですよ。サイクル、この時期にこういう作業をするとか、あるんですけど、やっぱり、天候、温度、日照とかね、そういうとこで、微妙に変えていかないと、いけないんですけど、この難しいのが、今した作業が、結果が出るのが、すぐじゃないんですよね。だから、その、なんかして結果が出たのは果たしてそのした作業がその結果に繋がってるのかっていうのがね、目に見えてわからない、データができないっていうのも、まあなかなかね、農業の難しいところだと思いますね。農業の工場ですか、工場内でのああいう感じだとまた制御も効くんでしょうけど、そうなると今度ね、その 何ですか、コストとの兼ね合いがね、なかなか大変になってくるんで、まあそれもいろいろ、難しいとこですね。まあ、虹パパライスはね、順調に育ってますんでね、またできた暁には、いろいろね、応募も、募集したいと思いますんでね、ショコさんそれまでお待ちください。ありがとうございます。続いてパンダさんいただいております。カットマンといえばピンポンのスマイルこと月本誠くんですね。右シェイク裏、両裏面カット主戦型原作実写映画アニメどれも好きでしたといただいておりますね。パンダさんピンポン、僕もピンポンの漫画持ってます。映画もね好きでしたね。映画の実写化、あの映画の実写化は、結構良かったんちゃうかな。カメラワークとかもそうやし、やっぱり、主人公のね、ペコの役してた、久保塚洋介さんとかね、月島くんの役してた、ちょっとね、名前まで覚えてないですけど、あの人もね、良かったですね。あの先輩も良かったですね。先輩は、荒川誰々さんですよね。漫画とはだいぶね、髪型とか変わってましたけども。でも、すごく映画も面白い作品の一つでしたね。で、僕はね、カットマンだったんですけども、片面が、裏で、もう片面がね、今ってなんていうかな、つぶだかって言うんかな。僕はね、僕のクラブの中ではイボタカって呼んでたんですけど、つぶが高いね、ラバーを使ってました。このね、つぶが高いラバーってね、面白くて、こう、回転がかからなかったり、すごい、回転の球が来て、ストップしたら、こう、逆回転がかかったりね、するんですよね。まあ、そこまでも、中学校の頃なんで、まあ、真面目にはやってましたけど、そこまで結局理解しては、やってなかったな。感覚でプレイしましたね、どっちかというと。練習でこう打ったらこうなるんやなっていうのを感覚で身につけて、試合で使うみたいなタイプでしたね、僕は。理論派ではなかった。感覚派。だからね、逆にこう練習に間が空くと全然打てなくなったりしましたね。そういうタイプでしたね、僕はね。ちょっと帰ったらまたピンポン呼んでみようかな。と思います。パンダさんありがとうございました。シディさんいただいております。205回拝聴。虹パパさん、卓球少年だったんですか？遊びでするなら楽しいけど、部活やクラブ活動となると激しいからな。そして、ここ最近の卓球界は多くの選手が輩出してるから、目標とすべき人が多くて、フィギュア界に似てきた感あるといただいております。ありがとうございます。最近だと、誰ですか？張本くんですか？張本くん、水、もう一人いますよね。なんか有名なね。今までこうずっとトップだったね。子とか。まあ、女子の方が有名なのかな。やっぱ愛ちゃんとかね。思いつきませんけども、顔は思いつきますわ。僕が卓球やってた時って、まあ中学校で僕はそんなにそういうプロとかに興味なかったんで、知らないですね。松下さん、松なんとかさんっていうカットマンがいて、その人の映像を僕カットマンだったんで先生に見せられたっていう記憶はあるんですけど、まあそれぐらいかな。まあでも部活でするとね、卓球でこう地味なようで、うち卓球マシンがあったんでね、マシンでこう左右とかに振られるわけですよ。あれで、ね、しんどいですよ。でカットマンだと本当にこうちょっと下がってカットするんで、こう幅が広いですよね、移動距離が。ほんで深めのカットをするにこうしゃがみ込んでね、膝でこう高さを調節してカットするとかね、いや結構しんどかったですね。ほんでね、なんか何回もこう先生が球出しをね、してくれる時もあるんですけど、何回もミスったらね、出してたこうラケットでこう球を直接自分に僕にやってくるんですよ。なんかお前失敗しよんなみたいなね、怒られるっていう。あの頃はなかなかね、怒られました。卓球の、ラケットでね、正座させられて、太ももとかパシパシ叩かれましたわ、もう。今思えばね、もう体罰ですよ、体罰。 あの頃の厳しい、あの指導があったから良かったですとは僕は言いません。もうあんななかったらなければ良かったですよ。もっとフランクな部活で良かったんじゃないかなとね、僕は思いますけどね。まあ別にその先生のことを恨んではないですけど、体罰はいらないと思います。はい。まあ、なかなかね、部活ですると、本格的にすると何でもね、部活は大変やと思いますけどもね、卓球も例に漏れず、なかなかね、ハードなスポーツで、したということですね。はい、ステディさんありがとうございました。続いてですね、ロディアさんいただいております。あ、ぽぽぽぽぽ、何かいろいろすいません。マイクの音が不定期に割れてノイズ源になってたり、ニジポポさんの振り、モンハン持ちを聞き逃してスルーしてたりといただいております。ありがとうございます。ね、前回のモンスターハンター会にね、ロディアさん出ていただいておりますけどもね。まあ、ちょっとこう、通信状況でね、音質が悪かったりしますけど、まあ、あれはしゃあないですね。みんなでやると、どうしても、音質乱れたりしますんでね。まあ、あれは、あの回は、誰が出てて、狩りの雰囲気さえ伝われば、バッチリだったんでね。ロディアさん、全然、まあ、問題ないですよ。まあ、今度はね、また狩りじゃなくてね、普通に出ていただいたら、挽回できるかな。お名返上できるかな。ということでね、またお誘いしますんでね、その時はよろしくお願いします。続いて、カササギさんいただいております。モンハンプレイ会拝聴、写真で装備も見ましたが、私がやってた頃と全く違ってる。そして何より参加された皆さんのプレイレベルが高い。歴戦交流で詰まった私では全く追いつきません。わらーといただいております。ありがとうございます。カササギさん、最近お見かけしませんね、ということで。いやいやいやいやいや。まあ、笠崎さん、だけじゃなくね、最近もう皆さん、お見かけしてませんよというね、ことを言っときながらですね、歴戦交流。まあ、そうですね、僕、笠崎さんとよくやってたのは、やっぱりネルギガンテ、のあたりがよく一緒にやってましたね。うんうん。で、あの頃だと装備的には、ゾラマグダラオスとか、そのあたりの装備だったんじゃないですかね。キリンね。キリンですよね。やっぱり超限解放の歴戦キリンね。あれがやっぱりね、思い出に残ってますよね、カツサギさんね。はい。まあ、まだまだね、あれですよ。いろいろアップデート来てますんでね。ちょっと試しにまた戻ってきてみたらいかがでしょうかね。僕はいつまでも待ってますよ。ということで、ありがとうございました。続いて、月島独電波さんいただいております。第206回拝聴。カチャカチャ音の激しさとかやばい。カチャカチャ音の激しさと、やばいの連呼からキリンの強さがビンビン伝わってくる回でした。185回おまけ回の時も思いましたが、音声実況は皆さんがゲームを楽しまれているのが聞けて、すごく好きですといただいております。ありがとうございます。いやいや、ね、評判はどっちに割れるかなと思うんですけど、月島ドック電波さんはね、好きっていうことを言っていただいて、僕もこれで安心してね、第2回、第3回と、配信していけるかなと思います。ね、楽しさが伝わるようなね、回になるように、今後もね、ゲーム実況会はやっていきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。ということで、今回メッセージ以上となっております。皆さん、ありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージ、リクエストなどをお待ちしております。メールアドレスは、にじぱぱ life@gmail.com。ツイッター、ハッシュタグで、カタカナ、にじぱぱラジオとつけて、つぶやいていただければ、番組の方で紹介いたしますので、皆様、よろしくお願いいたします。今回も、ご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉を、お届けします。